ノコンの月第2回。わがままな娘で困ります。うちも同じですわ。恵子の母と幸代は、婚期を過ぎた娘と息子を抱える悩みを漏らした。年取って結婚なさる方は、それだけ人生を見る目ができていますから、慎重で間違いがありませんわ。竹村が言った。人生、時には無謀さも必要です。人間というのは奇妙なほど周到になる割に、人生の重大事を案外簡単に、時には軽率なくらいにやってのけてるものです。私も今になって思えば、随分と無頓着な結婚をしたという気がしないでもありませんが、でも、なんとかなるもんです。篠田は言った。そんなことをおっしゃると、奥様に叱られますわ、竹村が言った。いつも叱られてます。篠田は笑った。その笑いには一抹の寂しさがあった。私たちはしばらく座を別にして、お二人だけでお話をなさっては。竹村は頃合いを見計らって、そう言って二人だけを部屋に残した。雄二は急須に湯を入れた。あら、私がします。いや、かまいませんよ。雄二は空になった二人の湯飲みに茶をついだ。そんな些細な仕草が二人の間を少しくつろいだものにした。お互い、急かされているみたいですね、雄二は言った。仕方がありませんわ。覚悟を決めました。え？彼女はあっけに取られたように問い返した。僕と結婚することを。彼女は目を伏せた。耳たぶのあたりが赤く染まった。あなたのお父さんは、人は時には無謀さも必要だと言われたが、いくらあなたでも、一度会っただけでその男に自分の人生を委ねる気にはならないでしょう。一度会っただけで心がわかる人もいれば、一生一緒にいてもわからない人もいますわ。僕はどっちです。まだわかりませんわ。彼女はにっこりと笑った。ユージは彼女に親しみが湧くのを覚えた。ユージは、玲子に対して感じる、渇きにも似た思いと比べていた。見合いを終えてから、雄二は善光寺にお参りしたいという幸代に付き合って一緒に参詣した。二人がタクシーを拾って帰宅した頃には、千曲川の川面に傾きかけた午後の光が反射していた。珍しく庭の掃除をしていた玲子が、お帰りなさい、と二人を迎えた。その夜三人で食卓を囲んだ時、幸代はいつになく上機嫌であった。もし、先方さんが雄二さんに不満でなかったら、雄二さんの方も嫌じゃないんでしょう？雄二は、ええ、と曖昧な返事をした。雄一さんの向かわれまでに、話がまとまるといいんだけど、と、もう決まってしまったような口ぶりであった。玲子は黙って箸を動かしていた。食事が済んだ頃、竹村から電話があった。相手の方も好感を持ったようであった。幸代は、見合いの疲れと安堵で、湯から上がるといつもより早く寝室に行った。雄二は、何か拍子抜けがした。人生の一大事が、いとも簡単に決まってしまうような虚脱感に襲われた。湯から上がった後、彼は自分の寝室のある離れの方に行く気も起きず、縁側の椅子にもたれて、池の鯉が闇の中で泳ぐのをぼんやりと眺めていた。後片付けをしていた玲子が、いい人だったの？と聞いた。ええ。 まとまるといいわね。あんなに嬉しそうなお母様を見るのも久しぶり。母親を喜ばせるための結婚か、それとも何？自分を偽るための結婚か。彼は立ち上がると離れの方に行った。そのまま寝入ってしまった彼は、さらさらと草履の音を聞いた。夢のようであった。その音がふっと途絶えると、しばらくして部屋の戸が開いた。なんだろうと思って起き上がろうとした瞬間、彼は何者かに抱きつかれ、そのまま布団の中に仰向けに倒れた。玲子の香水の匂いがした。ユージにとってこれほどまでに情熱的な玲子を知ったのは初めてであった。二人の関係ができたのは雄一が死んで間もない頃であった。知人を訪ねて東京にやってきた玲子とユージは一緒に夕食をとった。ワインに酔った彼女をホテルまで送っていった時、彼は彼女を急に我が物にしたくなった。玲子は隙のない女性に見えた。理想に近ければ近いほど彼はそれを壊したくなった。そうした破壊衝動のうちには、幼い頃からの兄への反感と兄夫婦の間に生じた愛情の溝の直感も潜んでいた。彼を見つめていた玲子の目を彼は今も覚えている。驚きで大きく見開かれた目には、最初恐怖が広がり、一時の抵抗のあと、諦めの色が映じた。その美しい陰影を前に、彼はただ欲望に狂った哀れな生き物に過ぎなかった。お母様が知ったら、悲しむわね、と玲子はつぶやいた。長野に行く雄二の心の内には、兄の死に打ちひしがれた母を慰めてやりたい気持ちとともに、玲子に会いたいという欲求も潜んでいた。彼はその矛盾に気づきながらも、始末をつけなければならないという焦燥と、いつまでも未解決にしておきたいという思いが相克した。が、会うたびに、二人はお互いに求め合った。この夜、玲子は、もう、本当に終わりね。忘れてしまいなさい。忘れてしまいなさい。と口走った。一月後、ユージは篠田恵子と会うことになった。双方が行きやすい中間点ということで、軽井沢で会うことにした。ユージが約束の時間に駅前に立っていると、改札口を出た人の群れに混じって、水色のブラウスに白い帽子をかぶった恵子の姿が見えた。彼女はユージの姿を認めると、小走りで駆け寄ってきた。待たせました？彼女は頬を紅潮させて恥じらいを見せた。初対面の時と比べて、身構えたところが消えていた。いいえ。少し待っただけです。軽井沢はよく来られるんですか？いいえ、二度来ただけ。一度は父とゴルフをしに、一度は友人と塩沢家にコンサートを見に来たとき。それじゃあ、食事をとってから塩沢家に行きましょうか。ええ。二人は近くのレストランで軽い食事をとった。食事をしながら、彼は彼女の学校のことを聞いた。彼女の方も彼の研究のことを聞いたが、民族学にはあまり興味がある風ではなく、むしろ大学講師という彼の生活に関心を示した。 東京で学生だった頃、そんな生活に憧れたことがありましたわ。でも、結局郷里に戻って先生になりましたわ。最初子供が嫌いでしたけど、今は楽しいんです。羨ましいな。僕は自分の生き方を後悔しているんですよ。なぜ？何か果てしない砂漠の中に佇んでいるような孤独を感じるんです。ユージは彼女の前で自分がいつの間にか裸の自分をさらけ出しているのに気づいた。彼女は彼を見つめた。誰でも孤独ですわ。彼女はぽつりと言った。だから結婚するのかしら。結婚しても孤独な人もいる。ユージの脳裏に玲子の顔が浮かんだ。食事のあと、二人はタクシーを拾って湖に行き、湖畔を散策した。新緑が影を落とす水面に、風が柔らかな曲線を描いていた。恵子は時折、歩き疲れたように湖畔にあるベンチに腰を下ろした。ユージがそこにいないかのように、湖面を飛ぶ水鳥を眺めたりした。何を考えているんです？ユージは彼女の心の内を測りかねて聞いた。あの鳥を見てたんです。ただそれだけですわ。彼女の顔に以前のように無邪気な笑顔が戻った。しかし、一瞬彼女を捉えた憂いの陰りが、その細い眉のあたりに残っていた。忘れられない人がいるんですか？彼はわざと軽口めいた口調でさりげなく聞いた。彼女はパッと顔をあからめて横を向いた。いませんわ。彼は笑った。